はじめまして、講師の大野と申します。私の講義の方では、まず最初にこの序章というところで書いております講義及び担当式知見についての説明から開始していきたいと思います。では、レジュメの4ページの序章の方を見ていただければと思います。まず、司法試験の論文の点数と担当の点数、そして最終的な合否が決まる総合評価、総合点数について簡単に説明していきます。司法試験の論文式試験の各科目の点数は100点満点で、担当式試験の点数は175点満点となります。そして、この最終的な総合評価というのは以下の計算式で計算されております。担当の点数の175点満点プラス論文の合計点800点に 1.75 をかけた点数の計175点満点という形で最終評価が決まっております。この計算式から見てわかることは、担当の点数だけが最初に取った素点、そのまんまの点数が最終評価に反映されるという点です。これは当たり前のことではあるんですけれども、担当の問題1問あたりが約2点から3点配点されておりますから、この1問正解するだけで最終成績を2点から3点伸ばせるということを意味しております。で、令和2年の、司法試験の担当の得点分布、点数分布を確認しますと、7割に相当する123点を超えている方が全体の 33.9% おりまして、論文式試験の後方系科目の7割を超えている方は全体の 2.01% しかいないことからも明らかなように、担当式試験で点数を伸ばすことは比較的容易ということがわかると思います。論文式試験で1点を伸ばすための努力と比較して、担当式試験は対策さえすればある程度のラインまでは比較的簡単に点数を伸ばすことができますから、早めに点数を安定させて、担当で点を稼げるようになっておくというのが合格への近道というのが分かるかと思います。司法試験の合否は最終的には1点の勝負となりますから、この単数で担当で点数を伸ばせないということは、最終的な合格という点から見てもライバルに差をつける結果となってしまいますし、逆に担当でたくさん点数を取れるのであれば、論文でどれかの科目を失敗してしまっても、あまり大きなダメージにはならないということを意味しております。ちなみになんですけれども、令和2年度の司法試験の合格ラインは総合点数で780点でした。仮に担当で7割に相当する123点を取った場合、論文式試験の1科目あたりの点数っていうのは素点で47点を取れば合格ラインに届く計算となっております。1科目論文で50点をいかない点数を取ればいいということだけを見れば、なんとなく無理な試験ではないということがわかるかと思います。しっかり担当で点数を稼いでおけば、論文でもそんな無理をすることなく合格点数に伸ばせるということがわかるのではないでしょうか。はい。で、憲法の担当式試験では、他の担当式試験同様に、条文の文言や形式、学説の理解ももちろん問われるんですけれども、それ以上に判例の正確な理解が問われる傾向にあります。他の科目、特に民法との比較で特徴的な点なんですけれども、問題のすべての選択肢を完全に正解しなくては点数にならない、完全回答にならないという点であって、その際に判例のかなり細かい点まで問われることが多いということが挙げられると思います。刑法は例年数問程度は正解を確実に正しいと分かる足があれば正解を絞れるような形式の問題が出題されていたんですけれども、近年はこの問題が減っておりまして、憲法と同様に全ての選択肢の正解が求められる傾向になってきておりますので、しっかりと勉強していただければと思います。こういった担当ごとに若干の特徴というものがありまして、それを反映させますと、民法の場合には全ての選択肢の正解が分からなくても確実に正解と分かる足をある程度答える、分かるその、ある、確実に正解と分かる足を絞ることができればある程度正解を絞ることができまして、悪く言えばテクニックがあれば安定的に点数を取ることが可能な科目と言えます。他方で憲法のように全ての選択肢が分からないと正解にならない問題の場合には、そういったテクニック的な比重というのは少なくて、単純な知識量の勝負、正確な知識量の勝負になるという側面が否定することができません。 そこで民法の担当式試験の対策では過去問パーフェクトのように新司法試験の本番と同様の形式で過去問を解いて過去問の形式に慣れることでそういったテクニックを得得するということがとても重要になってくるんですけれども、憲法の担当式の学習では足別問などの旧司法試験も含めた多くの問題を解いて自分の中に知識の引き出しを増やしておくということがとても大切になってきます。そしてその際には最低限判例100選に載っているレベルの判例の知識は抑えておくことが要求されているのだと思います。そして実際に過去問を解いていただければ分かるんですけれども、判例の細かい点まで問われることがありますので、可能ならば何度も出題されている重要判例については原文を自分でそのまま一読して読んでおくことというのをお勧めいたします。まあでも現実問題として100選に載っている全ての判例の原文を読むっていうことはよっぽど他の科目に自信があって憲法の担当で点数が低いからそれを伸ばすことの必要性が高い人といって一部の人にしかできないと思いますので、私のこの講義の方では新司法試験で出題された判例を私の方で一部省略したり下線を引いたりするなどの形でできる限り原文に忠実な文章を用意して、それに線を引いた資料を読みながら適宜私の方でその判例についてコメントを付すという形で判例のどの部分が担当で問われているのかを確認していきたいと思います。こういった下線を引いてどこが問われているのかを自分で確認することによって、まだ担当で問われていない判例であったり、すでに問われてはいるけれどもまだ聞くべき箇所が残っている判例の部分があるものといったものを自分で学習する際に参考にしていただければと思います。判例の原文を自分で読みたいと思う方はレックスデータベースなどの判例検索システムや、木下先生が編者として得られております精読憲法判例の人権編を強くお勧めいたします。特に精読憲法判例は憲法判例集の中でも重要な判例73項の多数意見と少数意見をすべて原文で掲載して、そして多数意見の方に関しては一文一文可能な限り一文一文先生方が解説を加えるという形で解説しておりますので、すごい判例の理論構造、論理構造、議論の展開がどうなっているのかっていうのを分かりやすく記述しているのでとても勉強になると思います。ただ正直なところを言うと司法試験の合格レベルは優に超える内容となっているので、精読憲法判例を全部読まなければ合格できないといったものではないのでご注意ください。この講義に際しましては教科書等は特に指定しませんので、各自が使用しているものの該当箇所セットで読んでいただけるとありがたいです。コメントの方に私の方でおすすめの基本書などを一応書いておきました。基本書としてはやっぱり足部先生が有名ではあると思うんですけども、足部先生の教科書はすごい読んでて面白くて書いてることがそのまま担当に出たりするんですけれども、いかんせん行間が多くて、これを読んで憲法を理解できる人っていうのはよっぽど頭がいい人じゃないのかなというふうに僕は思っています。で比較的分量も多くなくて、人権から統治まで安定した記述をしているのは憲法学読本が一番いいのかなというふうに思っています。そしてその際には副読書として横大道先生が編者を務めてらっしゃいます憲法判例の射程というのがとてもいい内容になっていると思います。そして憲法ではいわゆる3段階審査であったり答案の型というものが重視される傾向にあります。そういったものを学ぶ際にはやっぱりまずは小山先生の憲法上の権利の作法というのが一番いいのかなと思います。ただこの本はすごい難しくて読んでてわからない、憲法が嫌いになるっていう人が出てくるかもしれないので、そういったまず小山先生から入るのが怖いとか、小山先生を読んでもわからなかったっていう人はあまり有名ではないんですけれども、一番最後に書きました岡山大学法科大学院広報系講座の憲法事例問題起案の基礎という本がありまして、この本が小山先生の人権の防御権部分について非常に分かりやすく司法試験に必要なレベルで解説している本だと思いますので、ぜひ一読することをお勧めいたします。ただこの岡山大学の本はいわゆる請求権、生存権とかそこら辺の請求権の書き方については書いていませんので、そういったところに関しては小山先生の本を参照していただければと思います。はい、それでは続きまして第1基本的人権の原理の方に入っていきたいと思います。 いわゆる人権総論を扱うのが第一になります。その第一の中でもまず初めに検討していきますのは人権の共有主体性です。人権の共有主体性といいますと、憲法上の権利を有しているのは誰かという問題で、基本的には国民がこういった基本的人権を有していることになります。司法試験の答案を書く上でも問題になってくる人権を侵害されている方が国民であれば、わざわざここの点を論ずる必要はないんですけれども、外国人であったり法人の人権の侵害が問題になってくる場合には、今から検討する内容を少なからず書く必要が出てくるのかなというふうに思います。はい、まず日本国憲法第3章の表題は国民の権利及び義務とされていることから、日本国民が当然に憲法上の権利を有するということに争いはありません。憲法10条はその日本国民の要件を法律で定めると規定しておりまして、国籍は国家の構成員としての資格であり、国籍の特徴に関する要件を定めるにあたっては、それぞれの国の歴史事情や伝統、政治的、社会的及び経済的環境など、さまざまな要素を考慮する必要があることから、立法に裁量が認められまして、法律を待って国籍、日本国民というの範囲が決まるということになっております。この点に関しまして、詳しい内容は国籍法違憲判決の方を見てもらいたいんですけれども、国籍法の大きな基本の形というのは、一貫して母子関係によって国籍が決められているということです。母親が日本国籍を持つのならば、父が日本国籍を持っていなくとも、母と父が結婚していなくとも、子は日本国籍を取得しているのであって、問題が大きくなってくるのは、母親が日本国籍を持っていない場合です。もっとも担当的な知識にはなるんですけれども、国民であったとしてもその属性に応じて国民にはいろいろな種類がありますので、普通の国民と一緒には論ずることができない範囲というものがあります。その代表例は、天皇と未成年の2つになります。天皇は日本国の象徴でありますけれども、それと同時に日本国民であります。ですので天皇も基本的人権を持っております。しかし天皇の性質に照らしまして、選挙権、非選挙権、外国移住の自由、国籍離脱の自由などはそもそも認められていないというふうに考えられまして、認められている権利について財産権、表現の自由、行為の自由などもあるんですけれども、通常の国民とは異なる制約を受けるというふうに解されております。そして未成年者も国民であるんですけれども、憲法15条の選挙権、非選挙権に関しては条文上そもそも成人に認められているものですので、未成年者はこれらの選挙権という権利を有しておりません。そして他の権利は有してはいるんですけれども、その未成年の未成熟性という観点からして成人とは異なるパターナリスティックな制約を受けるというふうに解されております。コメントの方に書いております、平成21年第1問ウーの担当の問題は、憲法第3章の人権は未成年者にも当然適用される。ここまでは丸なんですけど、最も人権の性質によって社会の構成員として成熟した人間を主として対象としており、それに至らない未成年者に対してはその保障の範囲や程度が異なることがある。ここも今本文で読みましたように、こういった規制が許されることがあるというふうに返されていますので、これは丸ということになります。判例で直接にここまで言っているというわけではないんですけれども、学説上このように返されておりまして、現に青少年公安条例事件など の補足意見なども読んでいただければ、こういった立場におそらく判例が立っているのだろうなというのはわかるかと思います。